いやいやいやいや、
始まったぞ今年も。
明けましておめでとうございます。
もう遅いですけどね。明けましておめでとうございます。
本年度も、
本年度あともう3ヶ月ぐらいですけど
本年も、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本当に
去年はいいところですかね。
お世話になりましたので
、ね、いや本当にお世話になりましたね。
2011年ですよ。
もう本当にね、2011年といえば、あの僕のね、クレジットカードの期限が今年の4月に迫ってます、
ね。ああ、僕も2011年の7月に迫ってたんですけど、先日財布なくしまして。
ああ、なんか見ましたよ、ツイッター。
Amazon でも何一つ買えやしないですよ。もう大変ですよ。
カードがないともう本当にネットゲーのさ、いろいろがさ、すげえめんどくさい。
まあそうね、ネットゲー？
ネット系の。
あ、ネット系ね。あ、そうそうそう、もうね。
これまで肉肉しかった銀行振込か代引きしかないお店が急に心強くなる。
いや、なんなら銀行のカードもなくなってるし、免許もないですからね。免許がないですよ。
ログインできないの？
ログイン何に？
振り込む。
ああ、まあそれはできる、できる、できる、できるけど。
あ、でも振り込むときにあの、もう振り込みの4がわかんないのか。
それはね、別で、あの、写真に撮ってバックアップしてあるんだけど。
あ、そうなんだ。
ただほら、カードないと振り込みっぱなしだから、あの、生活ができないですよね。カードもないし、お金も下ろせないで。
ね、銀行に行って、あの、通帳持ってって、いくら出してく
れる。昔ながらのね。
そうそう、それやるしかもう。
おばあちゃんから頼まれてたぐらいの感じですよね。いや、だからほんとそんな感じなんですよ。まだね、復旧にも時間がかかってね、カードとか再発行とか。
やっぱね、カード系はなくすと大変だよね。
そうですよ。もう僕、完全にあれですよ。もう、キャッシュ、キャッシュ。どこ行っても、今日もね、寿司行きましたけど、もう普通に現金ですからね。
キャッシュケース持ってね、宮城社長みたいな。
そうですよ。二人で分けてね、まあ、松本くんがこう、スマートにカードで払ってね、俺いくらですかって自分の分を現金。金で払うみたいな感じだったんで ね、まあそういう意味ではスタートは全然良くなかったですけど、
はいはい、
今年2011年でしょ。でも、まあ、2010年、いろいろあったじゃないですか。
ありましたね。
で、まあ、ちょっと1月のね、今収録が1月12日、
はい、
で、まあ、この配信が多分明日できるとして、まあ、もう上旬も終わってしまって僭越なんですけれども、
はいはい、
今日のオーディオギャラクシーはですね、我々、
2010
年を振り返ってどんなことがあったのかを、
はいはい、
まあ、適当にランキング形式にしつつですね、
そうですね、
振り返っていこうかなと、
はい、
まあこれね、あの4月に始まったこの番組、割と振り返るとね、まあ、いろんなことがありましたよ。
ね、毎回さ、こう喋ってさ、記録に残るからさ、なんか自分ではもう忘れてたけど、こんなことあったみたいなのが意外と後から聞くと、
そうだね、
わかる。
まあそんな感じなのでですね。まあ、ちょっと、まあ、今日はほら、ちゃんとね、ある程度台本でこう、こういうことがあったっていうのをまとめてるんで、
はいはい、
お互いに一個ずつ出していきながらね、まあ、果たして去年僕たちにとって一番のニュースは何だったのか、っていうのをみんなで、聞いてもらいながら、こうね、探ってもらえたらなと思いますよ。
そうですね。
まあ、ちょっとなんかね、オープニングにしては割ときっちり喋っちゃいましたけど、そろそろじゃあ始めますか。
はい。
じゃあ行きましょう。はい、というわけで始まりました、このプログラム、オーディオギャラクシー。お送りしますのは私ラムライダーと
DJ 松本です。
この番組はミュージシャン、シンガー、プロデューサーであるラムライダーとその友人であり、現在 iPhoneDJ マサソンズとしても活動中の松本の2人がお送りするビジュアルシンク型非インタラクティブラジオポッドキャスト配信版です。毎回2人が気になる話題について脱線はものともせず語っていこうという番組になっております。過去の配信ではビジュアルシンク型非インタラクティブラジオとして映像付きの配信も行っており、それらはすべてラムライダー .com で見ることができます。今後は映像を交えたコンテンツはライブで、2人のどうでもいいトークはこのポッドキャストでお楽しみいただければと思います。ラジオの感想や2人に言いたいこと、質問などありましたら番組専用のメールアドレス ag@ramrider.com、オーディオギャラクシーの頭文字を取って ag@ramrider.com でお待ちしております。また配信サイトからも同様の案内がありますので、どしどしご応募ください。どう、
はい、
なんか冷たいね。
いやいや、よく言えましたと。
長かったんですけど、まあちょっとね、はい、ここにも軽く書いてあるんですけど、余裕ある時にはですね、今まで通りのちょっとビジュアルシンク型、は
い、
映像付きのやつっていうのは、まあ、僕はやりたいと思ってるんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっとですね、 まあ、2人とも忙しいと、ライブも始まり、うん、私生活でもいろいろあり、うん、まあ、松本君はねまたこう会社が変わったりとかしながらいろいろ忙しいのでですね、まあ、できる限り2人のしょうもないトークを届けることを優先してですね、はい、ちょっとポッドキャスト続けてみようと、はいはい、まあ、そんな中でライブではもちろん映像に力を入れて、余裕がある時とかですね、ライブしっかり撮影なんか入れてる時はそういうのをお見せしながら映像も使っていこうなんていう風にやっていこうと思っております、うん、
はい、
というわけで2011年1月もあっという間に中旬ですが、
まあ早速行きましょうか。じゃあ
行きましょうか。
多分ね、うん、なんだかんだこれ長くなります。
長くなるな、うん、そうですね、
そんな気がするんで。
少し遅めの年末企画、はい、2010年を振り返ってみようランキング
年末企画なんだ。
あ、そうか、なんどうしたらいいの。でも年末企画だね、
振り返るやつね、
うん、新春で年末振り返ったらおかしいじゃん。新春で2010年振り返ったらおかしいじゃん。
でも年末じゃないじゃん。
まあな、どうしようかこれ
まあいいや、
まあ、
少しどっちでもいいや。
2010年振り返ってみようランキング、
はい、
第10位からいきますか。
はいはい、
第10位、ラムライダー自転車で走行中タクシーと正面衝突事故
あったね。
これがですね、去年の1月。
あー、そっか。
僕が坂を下っていたらですね、
はい、
脇道から飛び出してきた
トクシーに
脇道から飛び出してきた
トクシーに何にも言えてないですけど、
正面衝突ですよ。もう
俺もどうでもいいんだよそんなことは。
そうだね、
本当にね、タクシーのね運転マナーが悪い、
うん、ひどい。でね、これね、もう正面衝突でぶつかったんだけど、うん、もうこの人が本当ひどくて、うん、まず警察には行きたくないってこね出してですね、うん、まあ、僕はそこでやっぱ素早く痛てって言うわけですよ。
まあそうだ
ね、あれれおかしいな、痛てって、
もう仕事ができない、
そう
明日から3週間ぐらい仕事ができない、これ日割りにするといくらだからっていう、ね、
そうでもそれでも警察行きたくないって言われて、まあ、ここから詳細はここでは言わないですけど、うん、まあ、なんだかんだで僕の自転車が2キロぐらい軽量化されて帰ってきたと。
なるほど。
ひしゃげてしまった部分が全部、
うんうんうん、
まあ、プラスですね、もう実際僕ちょっと耳がまたあれだったりね、首があれだったりね、うん、
きっと後遺症でしょうね。
そうしたので、
11ヶ月遅れの
そうですよ。まあだから、本当に気をつけてくださいねっていうことで、
どないしてくれるんや自分っつってね、
まあ、いろんなことありましたよそれは、うん、もう本当夢であるよっていう歌詞を書いた人間とは思えないようなね、
そうですよね、
やり取りをしながら、まあ、解決に至りですね、
うん、
事なきを得たんですけど、はいはい、まあ、皆さんも気をつけていただきたい。これがまあ去年、
そうですね、
一応1月から振り返ってみたんで僕は、
はいはいはい、
まあ、これが1月の僕の、うん、第10位、自転車とタクシーで正面衝突と、うん、ことでした。皆さんも気をつけてください、
はい、じゃあ第9位、松本、
うん、
2LDK に引っ越す。
おー、
これなぜ 2LDK に引っ越すかというと、
うん、
1月におばあちゃんが亡くなりました
2010年の1月、
そういえば、
ね、
2010年の1月に、
うん、
和子おばあちゃんがですね、
はいはいはい、僕も一回ご挨拶したことあるかな、
星になりまして、
で、
その和子おばあちゃんの隣の家に僕住んでたんですけど、
うんうん、
和子おばあちゃんの住んでいた 2LDK が、もう誰も使わないので、住めばいいんじゃないっていうことで、
そうでしたね、
引っ越したんですよ。
恵比寿ですね。
で、 2LDK で広くていいななんてあんまり考えずに引っ越してしまったんですけど、うんうん、まあ、キッチンもそれまで住んでた家っていうのは換気扇もないよ、嬉しいななんて。
ビー玉手離した瞬間にゴロゴロゴロって転がっていくようなお家でしたよね。
お風呂は一回外に出てからね外階段を使っていかないといけない、
ね、常にビフォーでしたよね。
そんな家だったんですけれども、はい、広い家に引っ越しまして、広い家に引っ越したら引っ越したで、
うん、
まあ部屋が温まらない、
はいはいはい、
電気代がかかる、
うん、
水道代がかかる、
うんうんうん、
かついつ出るかわからないんですよ、そんで今の家も。
ああ、そうですよね。
ひょっとしたらその処分するかもしれないって話があって、うんうん、
だから
なのでその広さに見合った家具を買うこともできないから、
うん、そうすると次は確実にこんな広い家には住めないので、
そう
大きい家具を買っちゃうとダメだ、
買っちゃうとダメだっていうので、何にも買わないとなんか張り込み用に借りた部屋みたいな。
そうですね、今年新年会をやったんですけど、もう本当ね、 ビークルの久保田さんとかも遊びに来てて、うんうんうん、まあ、村上くんとかもいて、みんな友達もいて、うん、すき焼きやったじゃないですか、うんうん、もうなんか本当にだだっ広い部屋にカーテンが全部締め切ってあって、うん、本当張り込みの家みたいでしたね、あれね。
で、すごいさ、リビングも広いのに真ん中に一人暮らし用のなんかテーブルみたいな
チャブ台みたいなやつ、
そこにみんながわって集まるから、
うん、あのね、輪が二重になってたからねテーブルに対して、
せっかく広いのに全然広く使えないっ
てい う、そうね、
今後どうなるかって感じ
で、年明け早々本当なんかこれよくわからない話ですけど
まあ確かに広いうちにね、うん、いろんな方をお招きして、
そうですね、あそことりあえず引っ越すまでユーストスタジオで行けるんで、一回あそこからオーディオギャラクシーのユーストやりましょうか。
いいじゃないですか、
壁も真っ白でいい感じなんで、ね、合成できますよ、多
分。そうですね、
やりましょう。それが第9位、
はい、
はい、では、第8位、ラムライダーツイッターでお騒がせ、
はいはいはい、はい、
これがですね、うん、まあ、いくつか項目をこう書き出してまして、
はい、
ですね、まずこれがですね、サーバーエラーに気づかず捕鯨反対を連投、その数50ツイート、ダブマスター X に怒られる、そしてですね、うん、小沢くんのライブ中客の手拍子が気に入らないとツイート、これ、はいはいはい、炎上
あったね、
モグラに来る男子はもうちょっとおしゃれに、炎上、
はい、
最近だとですね、耳鼻科のお医者さんから聞いたアドバイスの 7K 付近を 700K と間違える、
あーヘルツ受験ね、
心ない嘲笑の列が続くとかですね、まあこんな感じでですね、うん、去年は割とツイッターでいろいろこうね、
そうだね、本当にさ、なんかツイッターっていうのが、うん、まあ、ブレイクしたというか広く使われ始めたのが2010年、
うんうんうん、去年でしたよね。
ユーストもおそらく流行ったのは2009年の終わりぐらいからっていう感じで、
うんうん、
本当になんかそのそれをうまく使える人と使えない人の差が出た年だなと思って、
まあそうですね、僕はうまく使えた方じゃないんですかね、
うまく使えた方ですよね、なんかその炎上したのは別に使ったっていうあれではないけど、うん、その活動の一環として、
うん、
その例えば君はキョンシーが生まれたのって確かツイッターがきっかけだったし、
そうでした、
あ、君はキョンシーが生まれたのっていうかリミックスやったのが、
うん、そうそうそうそう、
そうだし、でファンキーファンに参加したのも、ね、それがさきっかけだったような気がするので、
うん、
やっぱそれをうまく今後もね、多分ユーストみたいなものだったりツイッターみたいなものをうまく使える人っていう、
まあ、こういう関係は飛躍的に伸びたよね、
ね、
すごく本当はさ、うん、本当申し訳ないんですけど、ラムライダーのツイッター始めた時に、うん、すごい使い方をいろんな人に聞きながらこう、うんうん、やってたんですけど、うん、本当はもう何年も前からアカウント持ってて、普通にこう私生活では松本君とかと使ってて、うんうん、でまあその時と全然今と使い方が違うし、
そうだね、
その多分5、60人ぐらいでやり取りしかしてなかったんだけど、うんうん、その頃の一緒に喋ってた友達、うん、みんなそのオープンアカウント作るようになったもんね。
そうだね、
鍵かけて喋ってた人同士が
使い方は変わりましたね、うん、それまでなんかクローズドの友達とやるチャットみたいな
電話の延長みたいな
使い方をしてたんだけど、
う
ん、
でしたね、うん、その辺がちょっと面白かったかな。
そうだね、ま
あ、今年もなんかあのそんなにね変なこと書いてるつもりはないんだけどね、うん、
そのなんかリツイートが一人歩きするっていろんな人にあるよね、その後の訂正が広まんなくて、まだその前の間違ったツイートが広まってるうちに、うん、みたいな感じでしょ、ね、ヘルツ事件
も。そう、俺もめんどくさいから、だから僕は 700K まで聞けますっていう、ね、全部レスしたからね一人一人笑ってくる人に、今俺のプロフィールにもそういうふうに書いてあるからね、文化放送まで聞けますって。
で俺らはそのヘルツだけを切り取ってヘルツ、ね、ヘルツ、まあ、空前のヘルツブームが俺と村上君の間だけに起こるっていう。
そうですね、まあうちらみんなどっかしら体のどっかが悪い設定にどんどんなっていっちゃってますからね。
そうなの、村上君脳梗塞
脳梗塞、村上君は脳梗塞、今
あばら折れて
る、ね、あばら折れてるしね、半身不随だしね、
う
ん、そうそうそう、手はしびれたまま動かないし、まあそんなとこですかね。
そうですね、
まあツイッターちょっとね、これもうちょっと上位でもよかったんですけど、うん、まあいろいろ他にもしょうもないニュースがいろいろあるのでは
い、はい、
とりあえず第8位はそういうことで、
はい、
じゃあ第7位お願いします。
はい、第7位、松本、レジェンドのライブを見に行く、
うんうんうんうん、
ということで、
はい、
一つは君と一緒に行った小沢健二さんのライブ、ひふみのツアーですけど、もう一つは山下達郎さんのライブに、うんうん、
どこまで行った、あれ
鹿児島、
鹿児島だよね。
そう、そういう意味ではレジェンドのライブを見に行くっていうのと同時に、うん、ライブだけ見に地方へ行けるようになったっていう、行くようになったっていう、
フットワークが軽くなった、
そうそうそうそう、でさ、うん、なんか 2年ぐらい前からかな、うん、その再結成ブームみたいなのがあったりとか、うんうん、しばらく活動をしてなかった人が活動再開みたいなのが続いてるじゃないですか、はいはいはい、
なんかフェスとかのああいうのもあるのかね、フェスの大物枠みたいなのがこうだんだん浸透してきたので、
うん、そうそうそう、多分そういうのもあるんだと思うけど、本当になんかいろんなバンドが活動再開、まあ、ユニコーンだったりね、うん、その俺らが中高生の頃の人が復活っていうのがすごい、ね、
なんなら意外と活動期間が復活してからのが長い人たちも出てきちゃったりとかして、ね、うん、意外とその昔は短くて今の方が長い人とか
も、そうだね、
出てきますからね、うん、
そんな中やっぱり現役時代に見れなかった小沢健二を見れたっていう
のは、ああ見てないんだ、
見てないんですよ、
なるほど、それは貴重ですよ、
地方に行ったの、
そうっすよ、うん、僕新潟でね、うん、その小沢健二さんのライブ見に行ってその名前は出せないですけど、はい、僕がプロデュースしてるとあるアーティストのこと偶然あって、ね、
はい、
でこれから小沢さんに挨拶に行くんで一緒に行きませんかって言われたんだけど、はいはい、僕がなんかすっごいなんか短パンに T シャツみたいな格好だったんだよね、
本当にね、あの写真公開したから
公開したよね、あれね、あ
してないしてない、
したよ、
え、
あの地面に置いて公開したじゃん、
あ服だけね、
そう服だけ
着てて、
着てて違う、
ふぬけた笑顔の写真のやつはないでしょ、
あれは公開してない、
あれだって、うん、あれ俺公開したらマジでファン減るなって思って、
う
ん、
そうね、
さすがに公開してないもん、
松本セーフティーネットが発動したの、うん、あそこにはね、
そうそうそう、
そうだから、まあ、そこからですね、うん、あのいろいろ服を気にするようになって、
はい、
あの後のモグラの炎上につながるという感じだったんですけどね、そんなこともありましたの、
う
ん、まあ、確かにいろいろ遊び行ったね去年もね、
そうなんで、本当になんか去年はそれも含めて、うん、なんかいろんなとこ行ったなって
、そうだね、一緒に大阪イベントで行ったりもしたし、
うん、そう
ありましたな、まあ、今年もなんか機会があったらね、
はいはい、
なかなかちょっと今年は難しいし、
うん、
去年と同じような感じで行けるかどうかは
そうだ、ね、
お互い分からないですけれども、うん、また遊び行けたら行きましょう、
はい、
カメラとね車こううまくセットして ね、
そうだね、
遊び行きましょう、
はい、
では第6位、ラムライダー、ブリックスのゲストの扱いでセラチェ村上とフロアでマジ喧嘩イベントで禁にっていうこれがですね、まあ、とある会場でやったブリックスで、
はい、
まあ、とあるっていうかもう僕出てるのユニットしかねえんだけどあの、
はい
はい、ユニットでブリックスをやったですよ、
やりましたね、
あれ2周年かな、
2周年、
2周年か時に、まあ、ちょっと僕が連れてきたゲストの人を勝手にこう出入りさせてたら、
はいはい、
勝手にじゃないんだけど本当は、まあ、いろいろ行き違いがあって、
うん、
もう村上君が超絶にキレて、
はいはい、
もうフロアで2人でもうでっかい声で大喧嘩しちゃいましてね、
そんなことがあったんですね、
そうなんですよ、すごかったあれは、すごかったというか、まあ、僕と村上が基本的にたびたび喧嘩をしてるからね、
そうだね、うん、
その前はねソルファーの途中の目黒川の橋の上で朝6時ぐらい2人で大きい声で大喧嘩なんでそんなんなんだよみたいな2人でやってました、
ね、 そう、
あれ以来ブリックスには出させてもらってますけどまあ別にブリックス村上くんのイベントだからいいんだけど、
そうです、
まああれですよ、そんなこと言いながらもう7年8年一緒にやってますからね、
なんだかんだね、
信頼のおける仲間ですけど、
うん、
謝ってもこの件に関しては許してくれないですよ、ね、彼は怖いですね
俺もあんまりちょっとよく分かってないんだけど出たいっていう人結構いるみたいで、
まあそうだろうね、うん、なかなか面白いパーティーですからね、うん、ブリックスは、まあ、僕もなんだかんだ客で毎回遊び行ってるしね、うん、そうだ、まあ出禁っていうのはね僕は出演させてもらえないっていうだけで別に出禁ではないんだけど、うん、
はい、
まあまあなんか友達とこういうエピソードも、俺だってもう今喧嘩するの村上くんぐらいしかいないからねみんななんか仲いいというかぬるいというか、
なるほどね、
まあ、ブリックス面白いイベントです、はい、僕はソルファでやってる時が好きですね、まあ、でもほらね次大きいのまたありますからね、
うん、ユニット
で3周年、ね、
はい、
まあ、僕も遊び行くんで、
はい、
皆さんもぜひ来てくださいと、
はい、
まあ、こんな無理やり告知にこじつけましたけどこれが6位です、
はい、
じゃあ次、はい、5位です、
第5位松本、うん、初めてのヨーロッパ旅行、
はいはいはい、行きましたね、
うん、
このラジオでも映像を交えてこう、
はいはい、そうそう紹介しましたけど、
面白かった ね、 ね、
本当に初めてね、
うん、
行く予定はなかったんですけど、
うん、
まあ、友達の結婚式っていうことで急遽、うん、これいい機会だなと思って行ってきたんですけど、
うん、
まあなんか遠いね、ヨーロッパは
何時間かかったんだっけ、
結局ね俺が変なルートにしてしまって、
うん、
ミュンヘンまで飛行機で行けばよかったんですけど、
うん、
フランクフルトに行ってからミュンヘンに電車で移動っていうルートを取ったがために、
うん、
延べ22時間ぐらいかかってるんですよ。
22時間、
うん、
着いてからも遠いみたいな感じなの。
着いてからも新幹線で3時間半とかかかる。
あ、そうだ、新幹線取ってる、うん、ごめんね、お茶もらうね、
うん、はい、なので、うん、そもそもね、乗り継ぎがあったんで、多分直行あったら13時間ぐらいで行くんだけど、ミュンヘンまで多分もうフランクフルトまで19時間ぐらいかかっていて。
なるほど、
うん、
まあ、なんかね、この番組というかこのラジオでもね、最初始まった当時はさ、うん、ドイツ旅行行ってそれを映像付きで話したりさ、台湾旅行行ってそれを話したりさ、うん、2人で平日に新潟旅行行ってそれをずいぶん優雅な2人でやってるラジオだなみたいな感じだったけど、
最初の頃はね、なんか妙に旅行が
重
な
ってて、まあ、第一期ですよね、あれが、うん、まあ、あの後結局、僕らライブが忙しくなったりとか、いわゆる音楽の方の活動に本腰を入れ始めたあたりからちょっとだんだんそういう余裕がなくなってきたので。
そうだね、なんか
どっかで行きたいね、またね。
ブリックスに本格的に僕がこう出してもらえるようになってとか、うんうんうん、あと、まあ、マサソンズっていう。
そう、マサソンズね。マサソンズもこのランキングに入れないといけないんじゃない？入ってないの？
マサソンズ結成は
でかいだろ。
出てくるんじゃないですか、その。
あ、出てくるんですか。名付けの親は誰だったかな、あれ。本当に。まあね、
まあね、
その辺の話も後々出てくるでしょう、はい、まあヨーロッパ旅行ね、
うん、でもまた行きたいと思いましたね。
そうですね、海外って一緒に行ったことないんだよな、まだな。
海外はない、ね、うん、そのガジェットがやっぱり面白い、海外は。
あ、そう、
うん、
ガジェットが面白いってどういうこと？電話とか。
アメリカとはまた違う、うん、メーカーの iPhone 用のケーブルが映って
た。本当にそういうガジェットの話？
そういう話よ。
あ、なるほどね。
ウェブカムとかもアメリカで見ないやつがあるんですよ。
本当に？
フィリップスのウェブカムとか見たことないでしょ。
ないないない。
なんかね、
あるのは知ってるけど。
あとなんかハマっていう、うん、多分ヨーロッパ御用達の安い、いろんなの出してる、多分向こうのエルコムみたいな。
なるほどね。
メーカーがあったりして。
向こうのバッファローでもねえか。
まあ、バッファローとかエルコムとか、ね、サンゴサプライみたいな。
サンゴサプライ。俺それが言いたかったの。
そういうね、あのやつがあったりして、そういうの石原も詳しいんだけど、
あ、
そういうのがね結構面白かったね。またじっくり行きたいな。
なるほどね、うん、まあ、ちょっと今年もどっか行って企画しましょう、このラジオでもね。
はい、
はい、次は
次第4位かな。
はい、第4位、ラムライダースタジオ完成、
はい、
リハーサルやらラジオやらの活動拠点として、夜な夜なみんなで集まっていると。もうここで三田よし子の次男がね、
まあね、もう本当に入ったら分かるからね、やっぱ匂い、ね、
三田よし子の次男が三田よし子の長男とね、うん、もう本当に大変ですよ。で、ラムライダーが8キロ減量に成功という。
恐ろしいですね、
環境というのは恐ろしいですね、まあ、実際これですね、まあ、スタジオ作ったっていうのもまあいいんですけど、
うん、
ライブ始めてね、
はい、
まあ、体があんま自由に思ったように動かなかったり声が出なくなったりしてですね、
はい、
真面目に私、減量しまして、
うん、
今ではこんなにすっきりスマートにということで8キロ痩せましたよ。
ねえ、痩せましたね。
もう今年はもうこれ以上減らす必要はないんで、とにかくキープしつつですね、ちょっと体を健康に作っていこうかなと思いますけど、うんうん、1年っていう意味で本当去年の始めてか、ラジオ始めた頃とか、
うん、
まずアレルギー性鼻炎がひどくて、喘息がひどくて、
うん、
で豚みたいな体験して。もう
ひどいもんですよ。
そう始まった当時ってすごいんだよね、声も鼻声で。
あ、しょっちゅうなんか鼻の調子が悪いみたいな。
そうそう、でまだその時は市販の点鼻薬使ってて、
うんうん、
もう今は薬で治療してですね、うん、非常に健康を保って
、ね、
そう次男がね、長男とね、ちゃんとね、薬局でというか病院で処方していただいたお薬で、
はいはい、
治療を続けてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ほんと去年の1月から12月でね、うん、いろんなことがいい方向に転がったよ。
そうだね、健康面でも、
そう
それこそ、ね、体重減ってね、鼻炎治してみたいな。
そうですよ、
あったもん、ね、一方村上くんはって
なる、ね、その一方その頃ですよ、うん、まあ、相変わらずなんか足の付け根が痛いとかですね。
そうなんかね、去年の後半になって急に脳梗塞だ、
痛風をほのめかすような発言が続いてますけど、
ね、肋骨が折れただの、マジで病気かなって思うのは手が震えてること
ぐらい。そうだね、
笑
えないよな。でも村上くんモテるらしいから ね意外と。
上くんはモテますよ。
なんでなの、
知らない、
あれは
なんでか知らないよ。
なんかラムライダーのファンがちょっとたまに話すとね、うん、村上さん優しいとか言われるんだけど、何その優しいって。何を知ってんの彼のって思うけど、 まあね、友達思いなとこありますからね。
村上くんはあの人の心にも入り込むのが上手。
マジで俺全然ダメなんだけど、あの人昔から
だってさ、この間そのシュランツのさ、うん、フランク・キビタって来たじゃん、
うんうん、
仲良しだぜ、初対面だった
ね。あの人英語全然できないのに全く困んないもんね。
そうだよ、だって時計見せてミニッツミニッツって言ってるだけで仲良くなるんだからすごい、最後には撫でられてた
撫でられてた
頭を。
そうで、あの人しかもなんか外国人大好きなんだよね。
外国人好き、
外国人と黒人の人が大好きなんだ、ね、昔とかね、なんか遠目にね黒人の人とか歩いてるの見るだけでね、かっこいい憧れがあるみたいで、
ね、あったね、
うん、今日村上くんの話ばっかりだね僕たちの大事な仲間ですからね、お友達ですから、まあそんなとこでですね、はい、そう、まあいろいろですよ、まあ、体健康できたりとかですね、うん、あの音楽作る環境とかがちょっと変わったりなんかして、
はい、
そういうことがありましたと。それが第4位でした。
はい、
はい、では次第3位、
松本 DJ 活動再開。
あー、これはね
ですよ。
そうですね、っていうかもう今年ラジオでとかでここ最近で知った人には普通にもう DJ として認知されてるんじゃないですか、うん、一丁前に
始めた段階、オーディオギャラクシーを、うん、始めるまでに、うん、俺のことを DJ だって知ってる人なんかまあいないようなもんで、
まあ、4人とかでしたね、多分
4人ぐらい、
そもそもさ、だってさ、なんか肩書きないとっつってさ、
うん、
無理やりじゃあ iPhone でいろいろいじり始めてるからって言ったんじゃなかったっけ、最初この原稿書くときにさ、なんかほらミュージシャン、シンガー、プロデューサーであるラムライダーとって書いてあるから、
うん、
その友人でありみたいなところで、
うん、
なんか一個つけないとって言ってあの iPhone DJ っていうのをそこでつけたんじゃなかったっけ、
う
ん
う
ん、
iPhone DJ っていうのはもうその前にその3月のブリックスで、
それがデビュー、
それがデビュー、
あ、再開してデビューだったんだ。じゃあちょうどその時期に重なってラジオも始めたと、う
ん、そうそうそう、なんかだから3月4月から急に慌ただしくなったんだよね。
そうね、うん、村上とラムライダーというこう君の人生を動かす人とのね動きが、まあ、時を同じくして始まっちゃったと。
本当なんかこの間そのラジオ大爆発とかで
炎上
寺さんの話をね、うん、してるのを聞いて、その炎上寺さんのトリビュートアルバムも、うん、結構そういうなんか悪ふざけとか冗談から始まって、うん、アルバム1枚作っちゃって、うんうんうんうん、あんななんかね
ちょっと注目を浴びる
ような、そうそう注目浴びるようになったりしてるし、本当にそのある程度年のいった大人の冗談って笑えないなっていう、うん、
まあそうだね、
実行力がある、変にあるから、
そうですね、
本当になんかこうそれなりにのものになってったりするんですよね、うんうんうんうん、それがちょっと多分それを一番体感したのは俺じゃないかな
と。まあそうだね、今年に関しては、まあでもいたずらにサラリーマンをそういう舞台に引っ張り出してみようってことじゃなくて、実際僕はそのライブとか作る上でもだいぶ一緒に作ってきましたからね、うん、
まあね、
そう、年末ね、あれか1月7日のアゲハのライブの時の楽屋でも話してたけど、うん、もう僕君がどこの楽屋にいてもあんま違和感なくなってきたよね前はやっぱね、その、うん、まあ、フェスの楽屋とかで君がいると、うん、なんで松本くんがここにいるんだろうと思ったりしたけど、大げさの楽屋でも溶け込んでましたよもうラムライダーのライブのメンバーって普通に紹介したからね、いろんな人に。
まあそうだね、
まあ、そういう意味ではね、今年はそれが多分よりあれ
そうなるんでしょうね、
続けていかないとも始ま
る。まあ本当に僕はあの変な勘違いだけしないように、
あ、それは大丈夫です、
気をつけていかないな、
大丈夫です、それは
思ってますけど、ね、
僕のチェックも入りますから
お前そろそろ調子乗ってんじゃないのかっていうのは、うん、本当にあの厳しめに見ていただきたいなと思って、
ね、本当あなたが勘違いしたら僕はあなたのことを悲しい目で見ますそれだけは避けていただきたい、
は
い
は
い、
大丈夫だから、ね、それだけは本当
まだまだ勘違いするには早いですよ、僕ら炎上寺さんじゃないんですからまだまだ勘違いするには早いですよ本当。
いやいや本当に、ね、本当に楽屋に素知らぬ顔で入れるようになる、なってきたのが、うん、自分の中でもちょっと怖いんですよね。
あ、まあでもいいんですよ、それはいいんですよ、
まだなんかね申し訳ない気持ちがあって、
大事なんですよ、
まあそれはさすがにちょっと慣れた方がいいのかなっていう気もする。
まあでも確かにそうですね、うん、DJ 始めて、はい、いろいろ環境の変化があったと。
そう、
まあ、結局ってランキングにしてもいろんなことがいろんなところでつながってんだよね。
まあ基本的には大きな流れの中でっていう感じはするね、
うん、そうですね、うん、まあ第3位はそんなことで、まあ皆さんの目にもいつこういうことが起こるかもしれないということですね。
起きますよ、
これだけね、Twitter なりね、ユーストなりね、ちょっとしたものが急激に広まる可能性のある世界ですから。
そうそう、なんか結構本当になんかツイッターでちょっと思い切ってなんか言ってみたら、
うん、
それが大変なことに。
そうですね、ちょっと、
まあ、いい意味でね、
ちょっと捕鯨犯罪ってつぶやいて怒られちゃった
りとかして、そうそうそう、あるかもしれないんでね、まあ、そう有効にそういうツールを使うと
捕鯨というのは日本特有の文化ですからって怒られたりとかね、
そうですよね、
しますからね。それが第3位と、はい、いうことですか。第3位だっけ。
第3位ですね。
じゃあ次も第2位ですか。で
第2位第1位は、うん、曲の後にしますか。
そうしましょうか、
うん、
じゃあどうしましょう。
本当はベスト3をやった方が良かったけどね。
第3位先言っちゃった、まあ、そこも僕ららしいということで、まあまあね、じゃあ、曲、うん、俺のやつ先にする。
そうですね。
それでは聴いていただきましょう、去年の年末ぐらいからライブでもやってます、うん、ラムライダー非実在ガール。
聞いていただいたのはラムライダーで非実在ガールでした。
はい、というわけで、ね、ランキング、
はい、ランキング残りの2位1位を、
はい、では第2位、ラムライダー君がキョンシーのリミックスが局地的に大ヒット、危険日チャレンジガールズも好調バカリズムのライブに音楽提供するなど、いろんな人とのコラボレーションをいっぱいやりました、
うん、
2010年はですね、
うん、
まあ、ハルカリのシングルリリースから始まって、はい、またハルカリと矢井田瞳さんのコラボのやつのプロデュースなんかもやりまして、
うん、
まあなんかそんなとこから普通にお仕事モードから始まったんですけれども、
はい、
まあ、ツイッターでですね、
うん、
まずやついさんとノーマリーブスのゴータさんに急激にこう声をかけられまして、
うんうんうん、
で今から TBS スタジオに来いみたいな感じで行ってですね、
あったね、
うん、そこでリハーサルしてたのが年末に出た危険日チャレンジガールズのファンキーファンキーとかなんですけど、
うんうんうん、
まあ、結果的にそこにもアレンジとかでですね、うん、コーラスで参加したりなんかして、
うん、
っていうのをレコーディングを進めながら、まあ、君はキョンシーっていうですね、まあ、この原曲が本当にもうどうしようもできないどうしようもできない曲なんですけど、まあ、これをどうにかですね、はいはいはい、まあ、ダンスチューンとしてこう、うん、作りまして、
あれってもともとそういうなんかリミックス展開みたいなことをする予定ではなかった、うん、
いや全然ないでしょ、あのコントでやってて、うん、それを曲を多分シャレで配信やってみようみたいな話になって
だよね。
で、やついさんから、うん、ラムダリミックスやってくださいよって言われて
リミックスやってくれよっつって
リミックスやってくれよって言われて、うん、もう本当に苦労して作ったんですけど、まあでも関わった人がみんな気に入ってくれてね、
いやいいですよあれは、
よかったですよ、うん、もうダンスチャート2位まで来ました、うん、iTunes では、
うん、
まあ、どうもイベントかければ盛り上がるし、
うん、
まあ、今年もね時々折を見てこうミックスしていこうかななんて思ってますけど、
そうですね、
まあ、そんなこともあってですね、その Twitter の話とつながってしまうんですけども、うん、去年は本当にこういうがこう広がったというか、
はい、
まあ、石川純さんからですね、
うん、
前の工事翔さんとかも仲良くしていただきましたし、
うんうんうん、そうだね、
そうですね、まあ、久保光郎なんかも昔から、
うん、
友達ですけど、うんうん、またツイッターでいろいろね、
うん、
このラジオにも来てもらったりとか
そうですね
しましたし、まあ、ポアロの2人にもね、
うん、
これをきっかけでまたいろいろ交流があったりなんかして非常に良かったんじゃないかと、まあ、その辺が2位ですかね、
そう
ですね、っていうかね、まあ、松本くんがね、
うん、
東京ゼロさんのね、うん、豊本さんとかと普通にこう話してたりとかね格闘技の話とかツイッターでしてるともう本当すっげえ時代になったなって思うね、あれね、
本当恐ろしいよね、
恐ろしいですよ、ね、メグと話したりもしたでしょこの間、
メグさんは挨拶したぐらいかな
だっけ、
うん、
まあでもメグこのラジオ聞いてますからね。
あ、そうなんですね。
あとカプセルの越島さんも聞いてますからね。
あら、そうなんですね。
まあすごい時代ですよ本当に。
東京03のライブでお二人に挨拶させていただきました。
ああ、そっか、それがきっかけだったんだね、うん、俺行けなかったんだけどね、うんうん。まあ、あとほらもうね、マスノさんの舞台のマスやらせてもらったり、ね、このライブのね、うん、MC としてもすごいやってもらってましたし、
うん、そうですよね。本当にこうマスノさんにはね、うん、活躍していただいて、
そうですよ、力をいただきましたけど、うん、まあほら世の中的にね、うん、ツイッターだユーストだみたいになりますけど、やっぱり僕個人的にはツイッターの方がもう全然でかいですね、
う
ん、
まあそうだね、
まあ、今年はいろいろユースト利用してやっていこうと思いますけど、うん、まあ、僕ら基本的に生に弱いっていう部分があるので、うん、そういう意味ではねツイッターでね、あの頭使ってくだらないことを書き込んでる方がこう僕らには向いてるのかなと思ったりもしますけど、
うん、
はい、というわけでですね、うん、いよいよ第1位ですよ、
はい、
それではオーディオギャラクシー2010年ニュース第1位、日本最大のロックフェス、ロックインジャパンにてライブ再開、そして、オーディオギャラクシーがスタート、この春で1周年と。
まあそうなりますよ、
まあこれにつきますよね、まあ、全然面白くもなんともないですけど、
だってそれがなければ今がないんだもの。
そうだよね、うん、何やってたんだろうね、オーディオギャラクシーやってなかったら僕たち。
本当ね、俺らね、あるファンの方を指してね、うん、オーディオギャラクシーやる前ってのあの人何してたんだろうねっていう、
そうね、それぐらい何でも来てくれる人がい
るけど、
僕らですよね。
俺もさ、うん、結局そうなんですよ、何してたかなと思って。
いや、そういう意味では僕も下手したら辞めてるかもしれないですからね、このラジオがなかったら。
なんかね、
自分で作っといてなんだけど、ね、非常に救われたというかね、うん、このラジオにはね、
やることでね、
まあものすごく今実はですね、いろんな人に注目されてるんですよ、これ、うん、このラジオもライブもね。
あらあら、それはありがたいことですね。
まあね、久保光郎先生がこのラジオに来てくれたりとかね、うんうん、ちょうどモテキがドラマになるかっていうブレーキ し始めですかね、あれは。なんて言うんでしょうね、あそこからもう一波ありましたからね。
そうだね、撮ってる時に、うん、ちょうど最終巻の発売と、うん、違う、撮った次の日に発売の最終巻の帯でドラマ化決定と、
ね、
うん、いうタイミング
で、まあ、ビジュアル進行を利用してイラストを対決したりとかですね、うん、まあ、非常に僕らのラジオのこう特徴をこう生かしてくれるような参加をしてくれたんですけど、まあ、あれからもずっと仲いいですよね。
そうだね、
この間のカウントダウンジャパンにも一緒にこうついてきて、うん、ツイッター大使としてですね、うん、あの僕たち全然関係ないところの
先生にね、
来てくれたんですけど、うん、まあ三つ郎が酔っ払って帰りうざくてさもう二度と連れてっかと思ったんだけど帰りがね、まあ、車2台で行ったじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、松本号と
ラム号と、
そうそう、ラム号で分かれて、ね、僕の車は、うん、まあ主にその、うん、まあ和樹ちゃんとかその衣装を作ったこと、あとギターは藤枝くんが乗ってて、
はいはい、
でその隣に久保光郎がベロベロの状態で乗ってて、うんうんうん、で久保光郎が帰りの車でずっと下ネタを延々と言い続けてですよお前のウグイスダニオとかよくわかんないことを一人でずっと言ってんだけど、
うん、
あのクールで普段おとなしい藤枝くんがそれ気でってもうバカみたいに笑ってて、俺もう藤枝くんがこんな笑うとこ初めて聞いたっていうぐらいだったけど、
あ、そう、
まあ三つ郎本当にうざかったね、
面白いね、
まあ今年、うん、ってかなんか31日まで、
うん、
12月の31日まで遊び倒して、うん、もうこの2011年からは新連載に向けてこう、うん、もう仕事がっつりやるって言ってたんで、
なるほど、
まあ、みっちゃんもね、新しい連載始まるか始まらないか、もしくはまあ単行本かなんかの時にもう一回 ね、
そうだね、
このラジオには来ていただきましょうよ、う
ん、楽しみですね、
うん、
例の前にちょっと構想を話していた、
うん、
あのやつですよね、多分。
そうです、そうです、あのやつです。まだ言ってないのか、そっか、ダメなんだ。
じゃないかな、まだ全然内容とかはないと思う。
そうですね、何々ものですよね。
うん、何々ものですよね。
もう、
ね、
なんかそれで、藤枝明って主人公の名前にしようかなとか言って、ああ、ひゃひゃひゃーってまた藤枝君が、もう猿みたいな笑い方して。びっくりした。
でもさ、うん、そのさっきの大人の冗談って怖いって話じゃないけど、うん、本当に藤枝明にできちゃうからね、
まあ、そうだね、あなたできちゃうからね、それはね、
そうそうそう、
一般人でそういうことができちゃう、まあ、そう藤枝君と久保光郎仲いいんだよ、
面白いね、
あそこの、
ね、
あそこ面白いよ、ほっとくとあそこずっと喋ってたってだってさ、カウントダウンジャパンの時もさ、結構みんなこう、なんつうの、三三五五ってか、みんな好きなの見に行ったりさ、じゃあフード食べたり、うん、誰々がね、金賞がライブやるから見に行ったりとかじゃん、なんか知らないけど、自然と藤枝君に光郎どこ行ったのって聞いちゃうの、ね、なんかあの二人ちょっとワンセットで行動してる印象があって、
なるほどね、
あの二人できてんじゃねえかな、
まあ、しかし本当にしらす丼が美味しくてね。
あ、本当ですか。
カウントダウンジャパンは。
そうです、カウントダウンジャパンで、まあ、ライブの話もしなきゃいけないですね。そういう意味では、うん、まあ、僕たちというか僕の衣装にね、
はい、
もう
まさかのね、
本当に最大級のトラブルがありまして、ああ、直前の袖でチェックしてついたのが、
ついてたよね、
一発目の曲でつかないというね、
うんうんうん、
もうそれが、まあ、どうにかテンション落とさないようにしようと思ってライブ頑張ったんですけど、ああ、まあ、映像の撮影のね、角田監督の方からものすごいダメ出しというか、あんなにダイレクトに文句言われたことないぐらい文句言われました、
ね、
まあ、怒られまして、ああ、
角田監督という言葉が出てしまいましたね。
そうですね、まあ、角勘については今年押していこうと思って
るんで、ね、角勘に関してはね、いつもね、はい、ちょっと映像関係の機材だったりとか、はい、あと撮影をね、はい、お手伝いしてくれている。
そうだよね、この人も何気にですね、デビュー時から
の、そうなんだよね、
松本君は最近だけど、うん、そう、角田さんも古い人で、
うんうん、
まあ、彼についてもね、うん、これからちょっと出てくるんじゃないかしら、
これからね、ないかしら、ね、まあ、ツイッターの方ではね、ちょいちょい、村上君とか俺とか、
そうですね、
ダムとかがね、
岡間の角勘、
何々じゃないかしらみたいな口調をしてますけど、それは全て角田監督につながる、
そうですね、
あの布石なんでね、
そう、なんかね、やついさんとのそのやり取りもすげえ気に入らなかったみたいな、ね、あんな感じの悪い MC は本当に良くないって言われて、俺別に悪くなかったと思ってるんだけど、
うんうん、
まあ一応
そうだね、まあ、角田フィルターで見るとね、
あの人はすごくこうエンターテイナーの人だから、エンターテイメントの世界の人だから、うんうん、それなんか僕らみたいなね、こうやさぐれた面白さみたいな一切こう求めない人だからね、うんうん、まあ、今年はね、
そう、
その両方の良さを生かしながら、やっていこうかな、
ね、新年会でね、
そういう話しましたよね、
角勘会議が行われて、
角勘演出プランがね、ライブの、
そうそう、
まあ、一生懸命いろいろやっていただこうと思いますけど、うん、今年はで、うん、カウントダウンジャパンでも最後の最後のサンライズスターズで、
うん、
まあ、どうにかちょっと僕の衣装も復活して、
上半身だけね、復帰して、
まあ、最後締めることができたんですけど、うん、まあ、あれは悔しかったですね。
そうだね、
あれは悪夢でした、僕本当に。未だにあの夢見ますからね、
マジで、
うん、
ちなみにね、
うん、
光んなかったわけじゃないんだけど、うん、俺とマサソン2人が胸に、うんうん、オーディオギャラクシーのロゴの ELC とつけて光るようにしてたんだけど、
はい、
うん、ちょうどねお客さんから角度的に見えなかったみたいで、
あ、なるほど、
でその後にね、カウントダウンも見て、
うん、
この間の遊び新年会も見た人に、
ね、うん、
うん、両方見た人からもその初めて1月7日でその胸が光ったことを気づいたっていう人が多かったみたいで、
ね、まあ賭けでしたからね、年末はいろいろ、僕はあれもあの可能性も分かった上でやりたくてやったから、うん、まあいいんですけど、まあ、そういう意味で1月7日のね、
うん、
アゲハでは、まあ、みんなの度肝を抜くライブができたんじゃないかと。
そうだね、
思いますよ。
1月7日はなんかいろんなところから、
見た人が全員いいって言ってくれましたからね、
うん、よかったよかった。
M-PRO のタクさんがね、何気に物腰やだけど、あの人厳しいんですよ。
あ、そうなん
ですね。全然人を褒めない人で、
うんうん、
あのタクさんが大絶賛してくれたので、
そうそう、なんかすごいタクさんが俺らの写真を撮るっていう、なんかすごいありがたい、うん、
超いっぱい撮ってたよ、
うん、そうそう、わ、全員光るんじゃんって言って、そうそうそう、撮ってくれてたのがすごい、後
で全部送るねって
印象的で、嬉しかったですね。
まあ、今年はですね、
うん、
まあ、しばらくは僕らのこの光と音のテーマっていうのを変えずにやりますので、
うんうん、
チ
ームルミナリエとしてね、
そうですよ、もう来月からはもう新しい財布がどんどん薄くなっていくので頑張りますので、
はい、
これからもよろしくお願いします、
ぜひ生でね見ていただきたいですよね。
そうですね、うん、まあ、だらだらとこう振り返ってきた、去年の、
うん、
ベスト10ですけれども、はい、まあ、1位は多分オードギャラクシー始めたということが一番でかいと。
そうです、そうです。
そしてこれがもうすぐ
1年続きそうっていうね。
続きますよ、それはもうね続きますし、この後の告知にもありますけどね、
うん、
2月10日にはですね、オーディオギャラクシーを、
うん、
クラブエイジアでやります。
これそうそう、なんかさ、
うん、
始めた頃って、
うん、
それこそ、まあ、できるだけ続けようねみたいな話とか、
うんうんうん、
まあ、そのうちそのオーディオギャラクシーっていう冠でイベントやれたらいいねみたいな、
うん、
ぼんやりとは考えてたけど、うん、実現するかどうかっていうのは微妙だったことが、うん、もうだいぶね現実的に、
まあ、そうですね、フェス出たりもやったし、うん、まあ、大阪ではもうすでにオーディオギャラクシー始めてますし、
うん、
これが東京でいよいよね、
うん、
僕らのホームタウンでやれるわけですから、
うん、
これ頑張っていかないと。まだちょっとですね、出演者についてはこれからどんどんどんどん発表していこうと思うんですけども、
そうですね、2月10日のクラブエイジアですね、
もうこれ夜中のイベントですけども、
うん、
ぜひみんな来てください、
はい、
もうちょいで1周年スペシャル的な感じなんですけど、一応僕らのライブね、うん、ラムライダーのライブに加えて、はい、 まあ、出演者それぞれ DJ やる人には僕 DJ 出てもらおうと思ってるので、
うん、
マサソンズなり DJ 松本なり、
うん、
まあ、荒井薫も DJ やりますし、うん、そしてまた藤枝くんはですね、ギター以外にもいろいろできることがあるので、
う
ん、ちょっと僕はですねその辺の人たちに個人的にオファーして、
うん、
本当にこのオーディオギャラクシー、
うん、
そしてこのラジオ聴いてる人とかライブ来てる人には楽しいイベントにしようと思ってますので、う
ん、はい、
これぜひ楽しみにしてください
ですね。
はい、といったところでですね、うん、今日2曲目いきましょうか、はい、2曲目は僕の曲じゃなく、
はい、
いろいろ DJ でかけてる曲の中から紹介するコーナーです。
はい、はい、まあ、ちょっとまあ去年を振り返ってっていうところで、
うん、
まあ、去年は DJ 活動再開して、
うん、
まあ、これ一番使ったかなっていう曲なんですけ ど、で、まあ、一番いろんな人からなんていう曲って聞かれた、
うんうんうん、
10年以上前の曲なんですけど、はい、パーペチュアルモーション、
ああいいじゃないですか、
キープオンダンシングという曲です。
僕も当時かけまくりましたけ
ど、ね、じゃあ聴いていただきましょう、はい、パーペチュアルモーションでキープオンダンシング。